自分がね、こういう立場になるなんてで、こう、このポンポンポンと活動休止とかね、小室哲哉の引退とかね、
うん、
うん、元気グルーヴもどうなるかが、状況的に、レコード会社がもうああいう感じになってて、うん、メディアで叩かれてる最中、卓球はこうやってて、ドミューンが久々にすげえ頑張ったりとかの中、
うん、
ね、活動休止といえば、
うん、
渡良瀬さんがちょっと活動休止をされるというので、
うん
うん、お礼を言っておきたいなというふうに、
うんうん、
うーん、一番お世話になったかなって、うんうん、ポッドキャスト界隈で、
うんうん、
僕的には
そう、ね、よく
出させてもらったり、
ね、そうね、だいたいその向こうに行ってよいしょ撮ったりとかね、
そうね、してもら
ってましたもんね。
いわゆるなんかお互いがピンでね、
うん、
出て、あ、なるほど、電子マネーの話かって最新は思いましたけどね。富蔵渡良次会は
そうね、
電子マネーかと思って、
そうそうそう、
だからまあか、だから風当さんってそもそもだからうちでいうところのサイコパスのリクエスト、
はい、
うん、してくれたところからこうなんか直接、
うん、
うん、よく絡むようになっていって、もともとはリスナーさんでいてくれたっていう、
うん、
窓まぎあたりでごちゃごちゃ言うてるとこから聞いてましたって言ってたから、
あ
ーあーって言ってて、ほとんど窓まぎの話してませんでしたねとかって言いながら、
うん、そうだったっけね。
そうですよ。
何の話してたんだ
っけ。でたらめしか言うてなかったですよ、僕らはね。前半。僕がもうそっちの方にしか誘導してなかったっていうね、悪癖があったんで、はい、今でこそこういうテーマでね、やってるけどって。うん、まあそういうのか、ね、窓まぎあたりでゲストに出ていただいて、
うん
うん、そこからあのボックスオフィスモジョとかね、うんうん、いろいろ一緒にさせてもらいながら、あれでしたけど、バーフバリー会で突然富蔵さんがあのね、あの寝ちゃうとか。
バーフバリーで寝たんでしたっけ？
え、バーフバリーです。
大体ね、僕が自分であの喋らなくてもいい状況におることが絶対危ないんですよ。そう、今寝たら終わると思うんですよ、
そこ
で。
そうね、だからね、この今うちの放送を今聞いてはる人らで富蔵さんゲストに呼びたいと思った人の一番大事なことを言うけれど、このずっと僕やってきた人間やから言うけど、喋り続けさせなあかんのよ。ここらでこいつ喋らさの寝るぞっていうところが絶対あるんで、
3分ぐらい黙ってたらそのうち
あかんよな、あかんよな、ウルトラマンかっていう話よな。
そうそうそう、だから、ね、なんか頭がボーっとしてきて、
だいたい俺の中でこうタイマーが鳴り始める時ってあるんだよね。こう富様、誰かと一緒にやってる時で、富様そろそろこれ寝ちゃうよっていう、うん、どっかよそで一緒に出てる時も、これそろそろ富様寝ちゃうよそれっていう空気をこう僕が一生懸命出してる時にキャッチできるかどうかっていうのが、富様があの途中で熊のぬいぐるみになっちゃいましたねみたいな風な。
熊のぬいぐるみ、ね、ああ、そうそう、椅子の上にな。
そう、親は役物のぬいぐるみですよこれはみたいな風になっちゃ う、うん、
身代わり、身代わり、
そうそうそう。リラックマ座ってるけどみたいな。だからまあ240回ですか、渡辺さん。
長いよね、
長いよね。
コンスタントに、
いやー、やってはったね。だいたいこう長い時でだいたい渡辺さんは1時間、
うんうん、
ぐらいかな。で、短い時で15分ぐらいでサクッと。
そうね、お一人で、
うん、
一人喋りでなんか、うん、ちょっとなんか小ネタをっていう、うん、
かますみたいな感じとかでね、うんうん、してはって、いろんな、あ、なるほどなっていう、こういう形態もあるんだなって、僕ちょっと思ったパターンだったんですよね、ポッドキャストでは。
うんうん、
だから、ね、意外と、風汗さんのフットワークの軽さですか、
うん、
いろんなテーマにこう、
そうそうそう
ヒュッヒュッと行くじゃない。
うん。
あれ
がなんかね、なんかほろっとなんか出かけて、
うん、
で、なんかその出かけた先で、
うん、
ちょっと気軽にというか、
うん、
軽くあの、
うん、
話聞いたりとかしてはるじゃないですか。
うん
うん
ね、
すごいですよね、ああいうのって、
うん、
なかなかね、
取り出せないよね、声かけれないよね、
声かけるのってまた難しいと思うんです
よね、取っていいですかっていうのってね、難しいよね、僕はだから、ようやらんなって、やっぱり思ったもん、だから、うん、こういうゲリラ的なことってあるんやわ、ポッドキャストってっていうのは、ちょっと。
ね、
思った。
もう大体まあまあどこでもってわけじゃないあるけど、いろんなとこでいろんな人といろんなことを、
うん、
されてるような感じですよね。うん、されてたってい
う
ね。
っていうやろ。こういう関係の幅かな。だから話題の幅がぐっとそれで広かったっていう感じ、うん、間口がだからすごく広かったよねっていう印象が強いかな。うん、で、持っていき方が上手やなっていつも思ってたから、
うんうん、
ゲストの人を呼びはった時の、
うん
うん、それって何ですかってあの質問形式、うん、やっぱ喋るじゃない自然とゲストさんそれに対して、
まあ、そうね、うん、そうだね
僕はあれができない、
お
う、うん、僕と違って僕の話を聞いてんのやから
さよか
クミニエみたいにじゃがりこ食いながらでいいから聞いてって
ながりこ、うん、つかさ、今日映画見に行ったら、
はい、
あの俺ついにあの遭遇したよ、あのおかき食ってるおっさん
いましたか、うん、いるんですよ
俺あんまり腹だったから、
うん、
あの最初ジローって見たんですけど、
うん、
聞けへんかったから、
うん、
ああみたいな感じで、
うん、
止まりました、
うん、ちなみに何の映画で遭遇されたんですか
今日あの記者たちっていう
わまた
映画で、これがまたね、年齢層高いよ、君で来とる人。
そうやな、内容的にそうかもな。あの、トミー・リー・ジョーンズじゃないの。
そう、これで仕入れたネタで、あの、反安倍を一石ぶつのが目に見えてるような感じ
です。ああ、なるほど。うん、なるほど、
ね。反安倍とか、反すらかわかりませんけどね。
富蔵さん、主戦場というドキュメンタリー映画が第7でやるよ。
主戦場？
うん、主戦場っていう映画で。予告機能で見たけど、アメリカのね、ドキュメンタリー映画監督が撮ったんやけれど、出てくる人が、インタビューですね、出てくる人が桜井よし子さん、
おうおう、
なんか自民党の議員の杉田さん、
はいはいはい、うん、
LGBT でちょっと物議かもしましたね、うん、去年、
ね、
とかがインタビューで出てくるんですよ。
それは。
で、天皇陛下、万歳とかもどうも、シーン的にはあるっぽくって。で予告編的にはもう右なんですよ。
まあそうやろね、その人だったら、う
ん、で第7で回すっていうのを聞いて、え、第7でやるのみたいな声が上がってたんですよ。こう、
うん、
こう昨日ちょっとそれもねパッと検索かけると、うん、でなんでか言ったら7ゲーってさ、あのどっちかというと沖縄の基地問題とかさ、
そうやな、
うん、あの左向き森達也さんのドキュメンタリーとかさ、
うん、
A とか A2 とかね、うん、あの辺やね、
うんうん、
人権とかさ、あっちの方のあれを取り上げたり、うん、まあヤクザと憲法もあそこやりはったけれども、
ああそうやね、うん、
でその右的なもの人たちが出てくる映画をやるのって思わせるねんけど、その予告の最後になんか聞かれた桜井よし子さんが、うん、って言うんよ、
うん
うん、何を言ってその声になったのかっていうのがね、
うん、
この多分映画の肝なんじゃないのかなって。
おー。
で、そこにやっぱりトランプの映像、アメリカの今の状況とかも全部挟み込んで、うん、どうやら作られてるみたいなんで、
うん、
うん、これが20日からですかね、4月の、うん、主戦場という映画が、これはなかなかね、うん、見応えがあるんでは、どういう層が見に来るかなって思うし、
ヤング問題ですか。
あ、そうそうそうそう。そうっす、そうっす。だから、慰安婦像をこう建てた人らおるやん、向こうで。
ああ、いますね。
あの人らがこう慰安婦像を建てて、わーいわーいって言うてる映像とかがバンバン挟まるわけ。ほんで、それで、あのこっちでもその慰安婦問題とかでこう、 殴り込みかけて来られたりとか、そういう映像もガーって流れてる中で、最後に桜井よし子さんが何かで詰まるね、うんって、
うん、
何かの質問で詰まるね、それは何かやね、
うん、
多分そういう映画なんよな、
うん、あでもね、
うん、
あの出てる人たち見ると、
うん、
そっちばっかりじゃなさそうですよ。
おお、そうなんだ。
うん、元これ東大の吉見先生とか出てますね。
何を調べた人なの？
吉見先生ですか？
うん、
でも歴史この問題で慰安婦とか、
うん、
の問題になってくると、日本のこの戦争責任の問題では必ず名前は出てくる人ではありますね。うん、向こうというか左側の、メインの張ってる人ではありますね。
ということはっていう作りやろうな、
うん
うん、まあ向こうの映画って最後まで見ると分からんけどな、うん、でもやっぱりトランプ政権っていうのをどう見てるかっていうのと、そのくっついてる安倍政権っていうのをどう見てるかっていうのは多分出てくるんやろうなっていうのは、
うん、まあどういうどこの観点からどういうふうな見方をするのか。あ、そうか、すみません。吉見先生はあれですね。東大じゃなくて、中央ですね。
ね、蓋を開けたら、ゆきゆきで進軍みたいな映画だね。
ああ、ゆきゆきで進軍ね。
まあね、あの映画を撮った原和夫監督がね、あの、シン・ゴジラの有識者会議に出てるとは思えへんかったけどね。
うん。
真ん中の人ですね、確か。
真ん中でしたっけ？
真ん中やと思います、多分。真ん中やと思います、多分。ぼんやりとしかちょっと覚えてないんで。適当かもしれないですけど、
あの映画はね、とんでもない映画でしたからね。いや、怖い怖い怖い。
怖いよね。怖いよね。うん、だからやっぱりドキュメンタリー映画の、うん、怖いよね、いろいろね。
ドキュメンタリーって
ドキュメンタリーではでも面白いよね。
うん、だから、作家性を持たせるかどうかっていう問題やっぱあるじゃないですか。
うん、そうですね。
うん、もう最初から結論ありきで、
うん、
そこに持っていくっていうのを割と決めてるというか、
うん、
もうこういうので撮ろうって言ってやってるっていうとさ、だいぶ色が強くなっちゃうところ、うんうん、僕はあんまりそういうのは好きじゃないんですけどね、うんうん、撮った人の、
うん、
主張がゴリゴリに見えてくるから、
うんうん、
それよりも、なんかそういうのは隠されてて、
うん、
見てて、最後にはなんかあ、こういうことだったのかって気づくようなやつの方が好きではありますけどね。
ずるって出てくるっていうの忘れないよね。
うん。
うん、ずるって出てくる感覚っていうのかな。
うん。
ずるりずるりとなんか、この、あーっていう、
うん、
なんか見てしまったっていう、
うん、
なるほどなー
ね、
そうっすよ、だから、そうよね、
でもすごく主張が強いやつはあんまり好きじゃない、
ね、あ、
うん、だから今回の僕見た人たちっていうのも、ドキュメンタリーじゃないけど、ノンフィクションにも近くてっていう、うんうん、なんかね、映画ってドキュメンタリー映画じゃないくて、それで事実に基づいたやつで社会問題扱ってる映画って難しいのかもしれないですよね。
記者たちってあれやったっけ、イラク戦争？
そうっす。
なあ、イラク侵攻のいわゆるミサイルあったかどうかの話だったっけ？
長距離
弾頭がフセインがも作っとって持っとったかどうかっていう映画やな。
そう、大量破壊兵器が、
なるほどな、
見つかってないっていう、それが見つかってないのをにイラクに侵攻するのを正当化するっていう。
今日からやったっけ？
今日からです。
ああ、そんで、あれやねんな、もう、来週末にはバイス来んねんな。
そうなんですよ。
なあ、バイス面白そうやな。
それが予告でかかっとって、
うん、
ああ、うまいなと思って、これバイス絶対見るぞと、この映画見てるぞと思いましたけど、
ね。ブッシュの人、すごい、あれよね。ブッシュの人がブッシュだよね。
びっくりした。うわ、ちょっと待て待てと思って、これはちょっと。
ものすごい研究者だったみたいよね。ほんで、チーニーのクリスチャン・ベイル元がないんよね。 もうぷくぷくしてるやん。
うんうん、チェンニューさんはね、
もともとほっそりした人やな、あの人。
そうなんや。
あのダークナイトやで、バットマンの。
おお、すごい。そうなんや。よくすごいね、膨らみ、ね、
膨らみ発展って。
おお、
あの映画のために
相当やね。
だからよう考えたら顔の真ん中の作り、確かにクリスチャン・ベイルやね。ほんまやと思って、最初分からへんかって、アカデミー賞のあれ見たときに、えっと思って、特番で見たときに、うっせえなんと思うんだけど、すげえなーと思うんだけど、
ちょっとでもね、あの記者たちは
ちょっと寄ってたんじゃない、
中途半端。
ああ、針は触れなかったのか。
あの面白くない、あの
真面目な、
まあ、面白くないと言ったら語弊があるけど、
うん、
あのちょっと前に、あれ去年でしたっけ、ペンタゴンペーパーズってやったじゃないですか。
あ、面白かったね。
あれを見た時の、
うん、
あのこの手に足握る感じはない
ん
です、
うんうんうん、
いつね、握りつぶされるんじゃないかと思って、うんうん、あの映画ってすごいなんかその、ドキドキしながら見るじゃないですか、うんうん。そういうのはないんですか、淡々と進んでいくんです。
なるほどな。
で、盛り上がりもないし、なんかあの、ファン、スンって終わってまうんですよね。
あ、
なんか、あ、終わったっていうような感じで。
いわゆる実直な作りかな。
事実だけを淡々と。
ああ、そっち側の、なるほどね、流れなのね。
ああ、
盛り上がりにかける感じ。
うん、同じあの新聞記者を扱っているものとしたら、ちょっと、比較すると、映画としての面白みはどうかなっていう感じでしたね。
否定と肯定みたいな感じ。
否定と肯定、
あのナチス関係があるよね。
そうやね。どっちかって言ったら、あっちの方は、あれの方が主張は強いかな。
あ、
なんかそう。
なるほどね。
それでも本当にあの記者の日常って感じです。
ああ、
うん。で、まあ、メディアの現場ってのを知ってる人は面白いのかもしれない。面白いというか、うん、まあ、誰でも知ってると思うかもしれんけど、あの作品で出てくる記者は、絶対に記者会見の現場とは行かないんですよ。会見はテレビで見るんです
よ。ああ、なるほど。
で、自分らが当たってる相手っていうのは、あの、現場の人なんですよ。
うんうんうん、
だから、本当に、当たってるのは、あの、現場の、一線で作業してる人たちに当たってて、なんか隣の部屋でなんかこんなことやってたぜみたいなとことか聞いてる。
ああ、なるほど、
そうなんですよ。明日からあの、あ、なんか来週からあのイラクの移動しろって言われたんだぜとかって、
いわゆるなんか動きがあるぞ的な。
そうそう、だからそういうので、あのモヤモヤってたところからずっとあの作っていくっていう、っていう、なんかその、新聞社の、メディア社の、なんかそういう、事情ってのが見えてくると、
なるほど。
あ、なるほどねっていう。あの、だからこそ、その当時はアメリカは愛国で一色に染まったけども、違う観点から見れた。だから、あいつら言ってるけどさ、実際のところは、大量破壊兵器なんか水が出ねえんだよとかって、俺が散々探されて、探したけどさ、とかっていう話を集めていくの。
なるほどな。向こうってはっきりしてるんかね、その辺が。新聞社
が。
新聞社のカラーが結構、まあ、はっきりしてるんかな、アメリカって。
だから、正直9.11 の時は、どっちかって言ったら異質ですよね。
なるほどね。
良くも悪くもなんですけど、アメリカって国難の時はまとまるんですよね。
そうやな、それはあの当時も言われてたな、あの侵攻の仕方はどうやこうや言ってたら、そのまとまっちゃったからみたいな感じで専門家の人が言っちゃったけどな、あのぐっとまとまって一気に動いたっていう感じがあったなっていう。まあ
だからあの作品にも出てましたけど、あの反戦演説を打った人ってのはいるんですけど、でもそういうのって一部なんですよね。
うん、なるほど。
ほとんどもう 与党も野党もなくみんなまとまっちゃって、アメリカの敵を撃つべしってなっちゃったって。
その結果今中東どうなったって言ったらね、映画としては僕はやっぱりハートロッカーを押すんですけどね。
ハートロッカーは知らんな。
見てない。
見てない。
いわゆるまあ誰が責任取らされてるのかっていう話よな、ハートロッカーは。僕はすっごい好きやねんけど、あの映画。
ハートロッカー。
結構しんどい映画やけど、もう最後の。
10年以上前か。
最後、アバターの時よな、だからあれ、ハートロッカー。
お
ー、だから最後の最後の3分間で、あ、俺この映画好きやわって思ったんやけど、まあ、アメリカの爆弾処理班がイラクでどういう活動してるかっていう話やけど、そうですね。記者たちな、いやあれね、チラシ見たときはね、見たいなとはちょっと思ったんやけど、まあ、あとあれでしょ、セッション22で昨日かな、なんかインタビュー、監督さんがインタビュー、多分チキさんに答えてると思うよ、
そうなんですね、
そうそう、
でも全然その辺は前情報なしで、ドリームかなっていうんだけで言ったんですけど、
だから1987的なノリでセッション22は多分取り上げてんちゃうかな、まだ俺も聞いてないねんけど、そこまではスタンドバイミーの監督さんやで聞いて、へえと思ったんやけど、
らしいんすよね、
ねえ、そうなんやなと思って、
そうですね、どうなんでしょうね、まあ微妙な難しいとこっすね、なんか
まあでもこのバイスとこの2つぶつけてきたっていうのは、あ面白いなと思って、配給側がタイミングでこういう視点とこういう視点で見れるっていう見解はしたなと思って、まあ、人権は今どっちか言ったらね、ブラッククランズマンの方に寄ってるんかなと、
うんうん、
グリーンブックとブラッククランズマンの2つがあって、ね、僕はグリーンブック派なんですよね、どっちかというと、ブラッククランズマンは面白くなかった、
そうなんすか、
面白い面白くないっていうのを あの内容の映画で言うのはどうかと思うんだけど、面白くなかった単純に、でも最後のすごく僕はあそこの部分は僕は知らなかったっていうか、映像としてああいうのって日本のメディアは流さなかったよねっていう映像を見たんで、
お
アメリカで今何が起こってんのかって、人種関係でっていう、なんてこったって思ったんです、このなんてこったが多分肝なんだよな、この映画って、でクークラックスクランは今どうなって、トランプ政権下でどういう風な活動になってるのかっていうのも最後に、ああ、なるほど、ここにオチがつながるのねっていう。
そっか、あれ、今の話なんですね。
今につながるんですよね。クークラックスクラン自体はあるんだもんだって、今でも。
まだまだ健在なんだ。
ご健在ですな。
そうなんだ。
ご健在ですな。
そっか、もう、ああいうのは。
ネオナチ的な、ほら、あるじゃない。でもね、ネオナチとかもトランプさんってなんか少し滑らしてるじゃない、だからまあその辺も含めて昔何があったのかから今それがどうつながってるのかっていう、僕はどっちかというと去年見たデトロイトの方がグッときたんですけどね、
感覚的に今、なるほどね、
うわーと思ったんですけどね、ちょっとね予告編が面白そうに作りすぎ、
何の
ブラッククランズマンはコメディ系やでっていうのをアピールしすぎ、もうちょっと社会派やでっていうのも出した方が良かったかなって、
なんかそう歌い文句はコメディって言ってるからね、
言ってるでしょ、確かにそう、ノリはそうなんだけどっていう、だからコメディやと思って見に来た人ってどう思ってんのかなっていう庶民、僕の周りで今、感想とか見るのって、解説者の誰々さんが絶賛しか見ないんで、
そうですか、
映画としてはどうやねん、だからっていうのしか思えない、ほな、昨日またあの某評論家が絶賛したみたいな、そうなんみたいな空気に、あの映画にやや否定的な人たちは、
絶賛はいいですよ、もう。
で僕はあのせいいですロッテントマトと同じぐらい最近ちょっとね鼻についてるんですけどね、よう見るなと思って、手引きとして見ないとダメよなって、解説とかさ評論とかさ、
解説はまあいい、
パンフレット代わりやね、やっぱりあくまでも さその映画のこう深みの部分っていうのかな、あ、こういうことも考えられるよな、でも自分はどう思ったっていう方がもっと僕は聞きたいなって思ってるところが。
だからね、結局はあの食べログと一緒でね、
あ、そうそうそうそうそうそう、
どういう本出すかだけ見れたらいいんですよ僕は。
あ、なるほどね。
これがね、あのこれがあのすっげえうまかったんだわとかって言われても、そのうまいの基準って僕と彼とは違うかもしれないの、それと違うかもしれないんで。
もう一つあれあれかな、富澤さんはあのこれの原料これなんですわって指さされるのは。
うん。原料か。
うん。これもともとこう今この形で出てますけど、もともとこれで作ってるんですわっていうのを指さして見せられるっていう。
うん。
あの食べようとしてるところで。
それを別に
食べ終わって美味しかったって思ったと。
うん。それもあんまり必要ないかな。
それを自分から調べてこれなんだって思うのってまたちょっと違うよね。
うん、違うと思う。なんとなくあのふんわり教えてくれたら、あとはあの勝手に調べるからね。まあ結局それって僕最初に戻るけども、僕が調べる人やからかもしれんけど。
ああ、まあそうか、なるほどな。
あのとにかくあの調べたいっていう調べたい人なんです。
ああ、それね、数瀬さんもね。言ってた、タブレットとか取り出すじゃない、あなた、こう、
うん、うん、
ほんまにするんですね、みたいな、するよって、向こうでおったときに、リクさん、何も用意してないですよね、うんって、僕はしないなって言って、だから僕は適当やけど、彼は調べて言ってると思うよ、みたいな。
あの間違いは訂正をしながら。
ね、訂正をしながら。するよね、まあな。だから僕映画って、あ、なるほどな、これがこう例えばこれがこれの影響を受けててこうなんですよっていうのを聞いて、あ、そうなんだと思うわけよね、うん、その映画がやっぱり元になった映画も僕見るんよね、こう買ったりいろいろしてみて面白かったって思う、こう面白かったでもいいと思ってるんよね最近、
うん
うん、だからその解説してくれた人のことも面白かった、この人が解説したから最高だったっていうのはちょっと違うと思う
ね。うん、それは違うね。
ね。
それは違う。僕、誰それがうまいって言ってるから、うまいのかって言ったら、
ちょっと。僕、それちょっとね、こう日本人の傾向が映画でもちらちら、うん、見かけるんで、うん、この俳優出てたから面白かったはね、もう仕方がないと思ってるんで、僕もそういうとこあるから、その人見に来たから OK! みたいな。
うん。
うん、この映画僕つまらなかったけど、この人の解説聞いたら、あ、そうかと思って面白かったんだって思いましたっていう感想とかっていうのを見るんだよね、たまに。
あ、すごい、すごいね。
びっくりするんだよ、僕は。
変わっちゃってる。
ひっくり返ってんのよね、
うん。
それは自分のその人の中では、あの僕はその映画の意味が分かってなかったから、
ああ、
うん、それが分かったので、良かったですみたいな感想になってる。うん。うん、それは、どうなのかな。最初のインスピレーションの方が大事なのかもしれないよっていうふうにはちょっと思ったりもするけど、でもその人の感覚だからなっていうふうに、
まあな、
うん、思ったりもしますね。だからまあね、どっちなんでしょうね、こうあの僕らみたいに、僕らもまあ言うてもね、長いじゃない、こうグダグダグダグダこれやってきて、
うん、
うん、でなんやかんやとあの言うてきたけども、
うん、
基本的には数瀬さんもそうやろうなと僕思ってるけど、
うん
うん、他のポッドキャストの人らもみんなそうやねんよな、自分からなんか転がり込んできてるよねっていうこのネタに、
うん、
ネタがというか、
うん、
すごく印象が最近してる、あ、やっぱり来るんやなネタがっていう、
ネタが来るか、
うん、ネタを見つけに行ってる感じはしないのよ僕も。
見つけに行ってるか。
その辺どう思っても思います、うん、あなた結構こう付き合ってやってくれてるけれど、だいたい僕から言うじゃない、
うん、
これやりましょうよって。
まああの
ほんで見て、うん、あなたが受けた印象をこう聞きながら、
それはまあ基本的にはやっぱり嫌いなネタはやらないから、
ね、そうね、そうね、
嫌いなネタではないからという、うん、例えば全くわからない ボルダリングの話をしようぜとかって言われたら、
うーん、ボウリングとか俺言いそうやもんね。
うーん、ってとか。
ガーファって何って聞いた人間ですからね、僕ね。銀座シックスって何なのって言ってた人間やからね、僕ね。
銀座シックス。
だから僕って根本的にあれでも分かる通り、調べない人間ですよ。どっちかというとね。うん。何なのこれっていう。後で調べて、へぇーって思うか、あの遅れて軽音みたいにすげえと思うかどっちかかなっていう、うん、ずっとそこでとどまるんよね僕ね、
うん、
同じものをずっと執行するんよね。
そうね、僕もね、うん、同じやつをずっとやってる時もあるし、うん、あとはあの基本的にはそのなんか新しいことをなんか取り入れられなくなったら、
うん、
もうなんかそこで止まってしまうっていうような、
うんうんうん、かる
なんかそういうのもあるので、もうずっとあの常に新しい情報、新しい情報っていうのは入れていってるし、あとはあの良くも悪くも、
うん、
僕の主義主張はそんなに触れてはないと思うんですよ、
うんうんうん、そうね、
そうじゃないとあのどっちかに触れちゃうともうそれでね、その筋肉は固まっちゃうんですよ、内側に。
動脈硬化が起こるみたいなパターンかな、
うん、だから左に向いても右に向いてもとか、
うん、
あの この人の意見 は絶対って言って聞くとか、
うん、
そうなっちゃったらダメだと思う。
それ危険なんだよね。面白いなーでとどめておく方が僕いいなと思ってる、うん、すごく、
うん、
まあ聞いてる方はもう誰のことを今すごく僕が言ってるかっていうのは分かるかなという感じはするんですけど、
うん、
超今ねブランドになっちゃったよねっていう感じはちょっとしてるんで、うん、
それは何界隈の人の話ですか？
映画界隈です。
なるほど、そうなのね。まあ
いろいろ
何でもそうなん、
今になって僕はあの人の著書をいくつか読んでるんですよ、今現在進行形で、
うん、
で、あここかっていうとこがやっぱりあるんですよね。だから、
まあね、
町山さんはね、
うんうん、
なるほど、ここかっていうところを、うん、すごく感じることっていうのがあったな。だから、ここを町山さんのこのトラウマ映画館っていう本に書いてあった町山さんの生い立ちっていう部分を押さえて、うん、町山さんの政治的発信っていうのを見ないと、履き違えるんよな、うん。だから、そこまでやっぱり、でも知る努力って基本的にあの人に絡んでる人たちというのはしてないからねっていうのを見てるから、うん、でもやっぱり戦わざるは得ないわなっていうのも理解はしてる、
うん
うん、だからすごく映画の評論だけが見たいなっていう人にとっては辛い時っていうのはあるだろうなっていうのも、
うん、
あの人の発信っていうのかな。
そうね、う
ん、そこにとどまってはいない人だなとはやっぱり、
うん
うん、まあ僕が町山さんが好きなのはハートロッカーで歌丸さんとやり合ったのがすごく当時の僕の中でものすごく支えになったっていう面でね、
うん、
恩があるのよね、
うんうん、
だからその辺のメンタリティのところですごく助けられた人の一人ではあったんで、
うん
うん、まあねえ、こうただちょっとブランドになりすぎたかなっていうね。
そうですね、なんかあの何でもそうだけどね、あのなんとか印になっちゃうとまずいよね。
まずい。だから今ちょっとチラシ見てもどこ見ても町山さんの名前があるのがええって思ってるから、えらいことなってきてないと思って
やるとね、この人が言うからいいだろうとか、
昔はいろんな人のあれがあったよなって思って、まあそのもう一人の近所たる人が僕、小島秀夫さんやねんけどね。
ああ。
結局、メタルギアの、
うん、
ね、諸作と、あの辺だけであの人は伝説がしてしまった部分があって、ほんで、B 級映画が好きって、映画のネタをゲームに仕込んでたっていうので、
うんうんうん、
ね、パンフレットとかによく載っちゃうようになっちゃったけど、確かに映画好きなんだけども、あの人。権威になってしまうとまずくないっていう。
まあ。まあね、あとはあの基本的にはあの僕は今言いましたけど、あの 映画のパンフレットに載るってことは、うん、これ、まあ、よっぽどの場合じゃないと、うん、手弁当じゃないですよね、
うん、そうね、
ギャラは発生してますよね。
さあこれ面白いよね。だから元の特典の話と同じなんよね。ギャラがある仕事とギャラがない仕事よね。
ギャラが発生した上で、例えばその番宣とかで名前が出てきた時点で、うんうん、もはや公平性は担保されてないと思うんですよ、うん、
なるほどね。
まあ例えばその言い分としては、いやいやそうじゃなくて、俺はその自分の言いたいことを言えない仕事は断るという言い分ももちろんあると思うんですよ、
うんう
ん、ただそのお金もらってやってる仕事にその否定的なことを言えるかという問題とか、使われてるないんじゃないかとか、例えばいいとこしか使われてないんじゃないかとか、
うんうん、
っていう話になってくるので、本来であればその、まあ、自由な立場というか、まあ、どっちでもいいよっていうようなそのタレントとかの立場で言うのと、うん、映画なら映画評論家が言うのとはまた訳が違うと思うんです、
うん
う
ん、
それはその映画評論家としてのこのやっぱりスタンスの問題があると思うんですよ。
そうやな、
うん、
だからまあ僕なんかもね、人よりはだいぶ映画見てると思うんですけど。
ですよね、
明らかにね。ほんで、うん、映画館でも映画見てるし、ネットフリックスとかさ、ストリーミングとか、うん、自分で DVD 買ったりして見てるとかさあるけれども、まあ僕以上の人も当然世の中にはいて、うん、でもまあ僕はね、こうやって一緒に話してくれる人がいるから、ポッドキャストとかで、
うん、
好いたように話して、あで好いたように自分のできる範囲でお金払ってみて、映画館にもなんかグッズ買ったりとかはして、
うん、
映画館にも還元せななと思いながらもあれしてるけれど、だからまあそういう面ではこう自分的には、
うん
うん、映画の話とかいろいろして面白がってくれてる人とか、それきっかけでなんか見たとかいう人とかも多分いてはくれてるかもしれないんで、
うん
うん、そういう機会を自分が作れてるっていうのがね、うん、ありがたいなとも思うし、うん、一緒にこう作ってくれる人たちがいるっていうのも、うん、まあ年々ありがたいなってやっぱり
思
ってるんでね、
うん、
その辺でもこうまあまあ一生懸命鳥頭をなんていうんですか、PR してくれた和瀬さんには本当にね、
うん、そうですね、
リクさんもっと宣伝したらいいのにって言われたこともありましたからね。いやいいんです、うちはこれでいいんですってずっと言い続けてたっていうね、そういう中でね、多分なんか僕和瀬さんの渡良寺ではコットン後藤氏も元になったんですかね、うん、コットン後藤氏と、スパスパ先生、
うん、
ほんと2人ともうん、一般人の皮をかぶった狼やなと思ってますから。
お
う後藤さんのツッコミの鋭さっていうのは、でもやっぱり昔からの友達関係っていうのっていいよねって思って聞いてたから。
そうですね、うん、でも基本的には結構あれです、旧知の中の方たちが
集まってる、
ね、出ておられる。
一回こう、ね、飲み会のやつあったよね、なんか4人か5人かぐらい集まってキャーキャーやってた、うん、あれとかもすごく良かったし、うん、だから本当学生時代のっていう空気感そのままでも集まったらやってはんなっていう感じはあったから、
うんうんうん、
僕らはねもうある程度年食ってから友達になってしまった側やから、
うん
うん、まあでもなんていうんですか、ポッドキャストの一つの異常性っていうのは顔合わせてなくてもすごく喋れる人が世の中にはいるんだっていうことを知れるかなって。
まあまあそうですね。
ね。だからまあ本当そういう点でもね、いろんな、うん、ポッドキャスト、まあ活動休止ということで渡良寺さんが、
うん
うんうん、いろいろとねここまで我々も話をしてきて脱線しつつも、寂しいなと思いつつ、
うん、
うん、まああのね。始めるより辞めるとか止める方が大変なんよ、
あ
気持ち的に、まあね、始めた人って絶対、うんうん、これ 僕はあの作ってた作ってる側の身でもあるからすごく思ってる。始めるのもすごい勇気いったけど、うん、多分終わるのってどうしようって、
うんうん、
自然消滅だけはせんとこうと思ってるけど、
あ
今でもね、
うん
うん、何らかの形で区切りは富蔵さんにも組み姉にもちゃんと、
うんうん、
つけて終わろうっていう風にこれはだからまあ自分が始めたことなんでっていうと、うん、だから自分一人でやってるんやったら別にどっちでもよかったかなと思ってたとこあったけど、うん、自分一人じゃもないからなっていうのもつくづくいろんな、これはまあ過去の反省点も大きくありながらのっていうのもあるんやけれど、うんうん、まあその点では渡良瀬さんはすごく僕の中では大きかったですね、
うん、
はい、だからまああの喋りたいときはまた、
そうやね、
喋ってもええよ言うてやるんで、
そうやね、
そうやね、喋りたいときは喋ってええよっていう感じで僕、うん、
適当に
いつでもやったらええんちゃいますって適当大事よな、でもな富さんもな、
う
ん、
そうっすね、
思うわ、だから組ねえのスタンスで僕大事やと思ってますから見たよやろうという感じもあれはね僕はものすごく貴重なんですよ。
そうか、
聞き手としては最高ですわ僕組ねえは、うん、やっぱり あんだけギャハハ言うてくれる人いないっすね。そうやね、あのギャハハ言うてくれる人って、ね、貴重やなと思ってますね、
うん、
今後も含めて今後についてだったんだよねあのタイトルね、
うん
うん、今後についてでどういう終わり方していくんかなと思って聞いてたら最終的にスティーブン・キングにつながっていったんで僕はちょっとねだからあのやっぱ回るんやなと思って、だからあやっぱ好きなことを喋えるんやと思って、うん、ええと思いますよってそれでって思って、うん、だからまああれですよ、まあ一個お、ね、今日はなんかいろんな話をね、
そうね、
混ぜこぜしましたね、
うん、
うん、混ぜこぜしたね、これ切るの大変なんですけど僕ね、
そうやね、
聞き返すのとかちょっと大変かなみたいな、うん、まあでもあれやね、富蔵さんがやっぱり寝ないっていうのって大事やね、
そうやね、うん、まあ寝ないのはね、
寝ないっていうのはね大事かなっていうのも私だから、いつも私が一生懸命になってるのは何っていう、
うん、
あの組姉がこのポジションでいる場合3人の場合とかさ、渡良瀬スパスパさんと風間さんと僕3人でよく喋るじゃない、それであの鳥頭でも喋るじゃない、あの時っていうのは僕もうあれなんですよ、いっぱい引っ掛けてやるんですよ、
うん、
君と2人だけの時はねシラフですからね、
うん、
あなたガンガン感の音させてますけどね、さっきから
いやだ